皆様、こんにちは。武田邦彦です。ずっと今まで私はですね、もう20年ぐらいになりますでしょうか。大学で教鞭を取っている時からですね、YouTube を利用させていただきまして、そして、まあ、自分の見解を中心に、また学者として、一応学問的にはあることはこう考えられると、まあ、いうことやらですね、まあ、歴史的な見地から、これはこういうふうに考えるべきじゃないかと、まあ、いうようなことを中心に、発信をしてまいりました。特に2011年の福島原発事故の後はですね、まあ、2年間ぐらいですか、毎日のように原発とか被爆とかですね、そういった問題について発信してまいりました。それはまあ一応あくまでも個人というか学者としてですね、発信をさせていただきました。その根本はですね、やはり私が父から、まあ、父は数学の教授だったんですけど、父からですね、世の中に出て、評判を良くすることを考えるなと。まあ、もう少し厳しくの言い方をされました、父はですね。いい評判を得るなと。なぜかって言ったら学者っていうのは、現在の世の中のことをそのままやってるんじゃなくて、未来に、役に立つことをやってるので、どうしても現在の人が、学者の言うことを聞けば、少しはおかしいと思うのが普通であると。現在仕事をしている人は現在のことを考えてやってるわけですから。ところが学者っていうのは、どちらかというと将来こうなるんではないか。将来、今の考えは間違ってるんじゃないか。というのが基本的な一脚点ですので、学者が評判を考えてやったら、全く学者としての意味がない。ということを、まあ、父から言われまして、それを守って、今までの生活をしてまいりました。発信もしてまいりました。ところが、最近、まあ、ここ20年ですね。まあ、私が思うにはここ20年ですが、20年、日本のメディアがあまりに虚偽を発信しております。で、虚偽を発信するのがこれほどつながりますと、日本人はですね、当然ですけど、虚偽の方が本当だと思ってしまうことがあります。今でもそういうことが随分多いんですね。その虚偽がどこで発生するかっていうと、やっぱり放送局なり新聞社なりの収益に関係するからですね。なぜかわかりませんが、現在の日本人は自分の人生における誠実さよりもですね、少しでも美味しいワインを飲みたい、いいところに住みたいというような欲求に負けてですね、本当に大切な自分の職務上のこと、つまり、メディアというものは、自分の全身全霊を捧げてですね、社会に正しい情報を流すということが、生きている証でもあり、生きている意味でもあると思われますね。しかも、まあ、公共放送、NHK は、受信料を国民からほぼ強制的に取っておりますし、それから、他の新聞もですね、地上波も、放送権の非常に有利な、取り扱いだとか、記者クラブなどという非常に独占的な情報取得手段というのを持っておりまして、そういう点では日本人はですね、非常に寛大にメディアに対して、優遇措置をしてまいりました。しかし昨今の私は状況を見ますとね、オールドメディアが流す誤報によってですね、日本人の頭がそろそろ少しおかしくなってきたと。いう段階に達したというふうに考えられます。それは人間はですね、自分の頭、大脳が特に問題なんですが、大脳に直接入る情報がですね、最初に入る情報をもって真実だと、そういうふうに思う構造をしております。これは大脳の構造ですから、一人一人の人間が何か別のことを考えてもなかなかそうはなりません。で、これ以上行きますとですね、私は日本が大切なんです。日本の子供たちも大切なんですよ。それから日本で生きていく日本人が幸福に生きることが大切なんです。特別な人たち、例えばメディアの人たちが、だけが幸福になるという社会は、私は納得できないんです。どうしても納得できません。そして私、まあいろいろ講演活動とか執筆活動、まあ、こういった発信活動をやっておりますが、私は自分がこうだと思うことが、違うと言われる比率が大きくなりました。それは自分が間違ってきたのか、自分の判断力が鈍ってきたのか、十分にここまで2年間ぐらいかけて いろいろな人に聞いて、これは違うんだろうか、こういう反論を受けたけども、本当だろうかっていうようなことを聞いてまいりました。まあ、現在でもいろいろな、主に YouTube において、放送なんかにも出ておりますし、まあ、いろんなところで聞いておりますが、少なくともあまり否定されたことはありません。多くはメディアが間違ってるんじゃないかっていうことを言われます。なら、私は日本人の一人として、やはりここでどんなに非難されようと、僕自身が公共放送をやらなきゃいけないと。今、公共放送がないも同然なんですね。っていうのは公共放送っていうか放送、これは放送の方なんですね。新聞と放送と少し違います。後でご説明しますけどね。放送事業者法っていうのが非常にしっかりしたものがありまして、この放送事業者法第4条にのっとって、現在の NHK はじめ放送がですね、きちっとやっていただければ、私は苦情を言う必要もないし、自分の意見をあんまり言う必要もないし、かつ私自身が公共放送を歩める必要もないんですよ。ちょっと今読んでみますけどね。公共事業者法第4条、これ有名なもんなんですけども、1、公安及び善良な風俗を害しないこと。これ第1条ですね。ですから嘘をつくっていうのは、とか嘘を放送するっていうのは、やっぱりこれは善良な風俗を害してると私は思いますね。まあ私個人のことは全然ここでは関係ないんですけども、例えば私個人のことで言えば、まあ私ばかりじゃなくて他の人がいっぱい被害を受けてますけど、ある10分間の発言したら、その、ただ20秒とか10秒だけのところを切り取って、これはまあ皆さんよく切り取りがありますからねって言いますからご存知だと思いますが、切り取ってそこだけを全体の10分の話に対して全く逆の結論になるようなことを言うっていうですね。まあ、そういう手法が多く取られます。これはやっぱり善良な風俗を害することになっていると思います。それから2番ですね。政治的に公平であること。これはなかなか難しいですね。政治的に公平であること。むしろこれは、政治的にある特定の政党に、やったり、常に政府とかそういう権力の反対を言えばいいというメディアもおられますからね。それはやっぱり変しておりますよ。それはもちろんですね。公平ではありません。公平っていうのは、権力を批判するのが公平ではありません。国民は権力の批判を公平と思いません。やっぱりそのまま伝えるのが公平だろうと私は思います。第3項、これからが重要なんですが、報道は事実を曲げないですること。まあこれが私が主に言ってることですね。例えば、1972年に、NHK が石油あと30年と放送しました。それも繰り返し放送しました。で、世間でもそれは非常に大きな反応があり、石油ショックがあり、原油価格は1バレル2ドルが24ドルになりました。これは、この間違ったニュースを作った場所、ところ、これは一応セブンシスターズっていう当時の石油の元売り会社が出したというふうに言われております。まあ、それはもう国連なんかでもある程度もう周知の事実でありますし、僕も確認しました。しかし、これを放送した NHK はじめ、日本のテレビ、ラジオ、新聞は、現在においても修正しておりません。現在はすでに1972年から60年ほど経っておりますから、30年後に石油がなくなるという放送が正しかったか間違ってた。何を元に放送したかすっかり分かっております。このくらいのことになりますと、私はですね、犯罪だと思います。したがって NHK はじめ、この石油がなくなるという放送をして、訂正放送をしないところは、これは私は犯罪として告発すべき問題だと思いますので、公共放送であるかとか、公共放送といって適切かなんていうレベルは全く反しております。それと非常に近いのが、国債の発行高かなんか赤字かなんかが800兆円かなんかなった時に NHK とはじめとして、国民、日本国が800兆円の借金を背負っているという言い方をして、消費税の増額を進めたわけです。これも完全な間違いですので、もう嘘ですので。その当時の日本の800兆円ぐらいの政府の借金というものは、出資先が国民です。日本国民ですから。95% が日本の国民ですから。で、借金どころか、その800兆円の 95% は 国民の貯金であります。国民が所有者ですから。その800兆円の 95% は国民が所有者ですから。それを国民の借金だと、子孫に付けを回すなっていうのは 100% 嘘ですね。まあこういったことはこの第3条の報道は事実を曲げないですることというのに歴然と反しております。しかしまだ現在 NHK や地上波が放送を続けているということを考えますと、やはり日本には公共放送がないというふうに断定できると思います。それから4番、その放送法第4条の4番がですね、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。まあこういうのがありますね。まあこれのごくごく最近の話は地球温暖化ですね。地球がこれから温暖化するかっていうのは、ほとんど完全に科学の問題であります。したがって科学の取り扱い方法に沿って放送しなければいけません。まあ、新聞も出さなきゃいけません。当たり前なことですが、一応ですね、このブログを聞きの方では科学者じゃない方もおられますので。一応科学者としては最低何をしなければならないのか、ということですね。まず一つ当然ですけども、今までの地球というのは温暖化、寒冷化したことがないのかと。まあ非常に多いんですけど。それはどういう原因だったのかっていう過去の状態をまずは学問はですね、明らかにしなきゃいけないんです。だから説明が必要です。第2番目はですね、論理的に地球が温暖化したり寒冷化したりする可能性のあるのはどういう原因であるか。例えば太陽活動が活発になったとか、地球と太陽の間の距離が変わったとかですね。まあ、いろいろな理由があります。また地球上の気流の関係だとか、それからまあ、今一般的に言われてるのが、周期的な太陽と地球の関係の角度の関係とかですね。まあこういったものが、まず2番目としてありますね。それから3番目としては非常にはっきりしておりますが、人類が直接観測している、例えば3000年ぐらい前からの地球の気温の変化。これはもう多くの測定値がありますし、また、測定値がない場合でも生活とかそういうんではっきりわかるわけですね。例えば日本ですと、尾瀬沼の植生、まあ、植物の状態から気温の推定が行われとか、それから海面の上昇の状態から気温がどのくらいかと推定した研究とか、それから網走のオホーツク海の流氷が海岸に到着する、してるときと到着してないときの関係だと。それから縄文時代の気温と住居の関係とかですね。まあ、非常に多くの測定値があります。もちろん直接的には、南極大陸のボーリングの結果による、まあ酸素、同位体ですけど酸素18の含有量に関する研究とかですね。まあそういったものが山ほどありますので、今から3000年前ぐらいからの、この地球の変化というのはですね、歴然とわかります。それから CO2 の測定についてもかなり測定できますもんですから、測定した結果もありますから、したがって現在の温暖化が産業革命以後の CO2 の増大によるのか、過去に増大した時に CO2 が増大した時にどうなってるか、もしくは増大しない時に現在よりか温暖化している時ってあるんですけど、その時は CO2 はどういう寄与をしたのかと、まあいうようなことですね。まあこれも学問的には最近の学問的状態をちゃんと参考にするということが必要ですので。NHK が温暖化の放送をするときは必ずここの4番の規定にあるように、意見が対立している場合についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにするということをしなければいけないと思います。それから4番目には1970年ぐらいにはほとんどの気象学者もしくは環境学者がこれから著しく寒冷化が進むので寒冷対策の植物の研究をしなければならない。まあ、いうようなことが盛んに言われました。それは、1970年代の後半から温暖化が進むと言われる直前まで、地球は寒冷化すると言われておりました。これらは、特に CO2 の影響だとか、火山活動の影響だとか、そういったものを議論している学者のグループです。したがって、この放送法4条の第4項は、もし守るとこれ守らなきゃいけないんですけど、守ったらですね、現在の温暖化の 放送は全く異なる状態になると、こう思われます。つまり、現在の放送事業者はですね、NHK 及び民放全部含めて、完全に犯罪団体です。これだけはっきりと公に長い間の期間にわたって、放送事業者法に抵触すると考えられる放送を続けていて、しかもそれがですね、実を結んで、現在、例えば温暖化で言えば、地球が温暖化になると考えている人が日本人では過半でありますし、また石油は30年がもし間違ってるにしても、30年とか50年の範囲で枯渇していく、もしくは枯渇が恐れが生じて、著しく値段が上がってくると、いうふうに考えている人が、これもまた過半であります。そういう状態を作ったという事実がありますので、その事実についてもう隠すこともできないし、言い訳することもできません。したがって日本には公共放送はないということになっているわけですね。事実として。これに対して、検察とか、その他のこの法律違反を取り締まる方が、どういう態度であるかっていうのは明白でありませんが、もしそういうことに異議を申し立てると集中的な攻撃を受けるということで控えてるとしたらですね、やっぱりそれらの検察なんかもまあいわゆる弱い者いじめと批判されても仕方がないかというふうに思います。まあこのようにですね、日本の公共放送は極めて悪質でありまして、それをやっぱり修正しなければならないと。そして、巷ではですね、これは今度巷の話ですよ。法律の話じゃないです。巷の話で私はですね、武田先生は立場がフリーだから、簡単に NHK のことを批判しますが、我々芸能人が NHK のことを批判したら、紅白歌合戦に出れなくなって、我々はギャラが3分の1になってしまいますと言われたことが一度ならずあります。これは NHK が自分の権限を使って表現の自由を直接的に妨害している例であります。これも到底今の日本で認められることではありません。また放送法に書いてあって新聞に書いてないのはこれはいろいろ理由がありまして、放送っていうのは例えば NHK のニュースを見ますと、我々はニュースを見てるとき順番通り見ますので、順番通り頭に入るんですね。新しいことが順番通り頭に入りますと、人間の頭には順番通り頭に入ります。したがって、その人間の認識なり、倫理なり、道徳心なり、そういったものが大きく左右されますので、特に放送事業において気をつけなきゃならないと書かれてるんですが、これは新聞でも何でも同じですね。全く公共的な応援も得らずに、記者クラブにも入ってない、特定の、例えば今ですと、消費税の、比率なんかも、報道関係者は、圧力をかけたおかげで、我々普通一般の人は 10% かかるんですけど、消費税がですね、マスコミ関係は 8% しかかからないというずるいことをやっておりますが、まあそういうことも一切この際返上していただきたいと思います。まあいずれにしても、まあそういうことは私これまでも口を酸っぱく言ってまいりましたので、むしろ別の方法で私は日本人を大切にしたいと思っております。それは私が考える公共放送として伝えるべきこと、これをここできちっと伝えていこうと思っております。もちろん今までの NHK はじめ放送の間違いですね、例えば朝日新聞が大々的に報道した牛込柳町の鉛中毒事件とありまして、私これを調べまして本に書きました。本に書くときはいくらでもデータがあったんです。それをよく見て私は本に書きました。ところが本を出版して1年ぐらい経って、何かその出典かなんかを調べようと思って、同じ調査をしましたら、ほとんどが消えておりました。まあもちろんこれがね、誰がしたということをここで言おうとしているわけではありません。しかしかなり、まあ、日本の公序良俗の習慣、日本はやっぱり誠実であること、恩義を感じること、慈愛があることっていうのを中心に、国を運営しておりますので、それから見たら著しく具合が悪いっていうか、指摘しなければならないことだと私は思います。ということで、今日から公共放送を始めたいというふうに思います。ですから私の公共放送は私の意見を今まで言っておりましたけど、これはもう全面的に弱めまして、この4章、4号にあるように、 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにするということを私は第一条にしています。それから2番がまた3番ですが、報道は事実を曲げないですること。事実を曲げないでするというのは、例えば私が10分話したのを20秒ぐらいの1行だけを取って、あたかも全部それであるということを報道する切り取り報道みたいなのがそれに相当します。ですから、それはもう本当に厳しく事実をここで話をしてですね、私一人が NHK に対抗できるなんて考えてるわけじゃありませんが、しかしこれだけ1億2000万の日本人がいて、本当に正しいこと、正確なことを発信する人が一人もいない。まあ、一人はいないってことはありません。一生懸命やってる方いっぱいいるんですが、その数を増やす必要がある。NHK を単に何か力で廃止するよりか、国民の総意で NHK をなくすという方向に行かなくちゃいけないし、NHK の受信料を支払わないというのも、まあ立派な考え方なんですが、それよりもさらに真正面に NHK の放送内容の間違いを指摘して、そして NHK をやめていただくということの方が、正々堂々とした日本人の行動であろうかと思っております。ぜひ応援してください。